に君は人権の普遍性を信じるか、まあ、さらに、まあ、神を信じるかと聞かれて、まあ、イエスと答えて、彼らを支持した。で、それで人権のためのオリンピックプロジェクトのバッジをつけて、2人の表彰台への抗議行動の支持を表明したんですが、そのためにノーマンはオーストラリアに帰って、当時は白豪主義が取られていました。今だからこそオーストラリアは多文化主義を取ってますけれども、当時は白豪主義でした。それで非常にバッシングに遭うわけですね。それで、抜群の好成績を出したにもかかわらず、非常に大きなスキャンダルですね。1972年のミュンヘンオリンピックでは、意図的に選出されなかったということですね。もう記録から言ったら、もう圧倒的に、まあ、代表になってもいいんですけれども、それが露骨な差別によって、まあ、表彰されなかった。一番前の選手ですね。で、後日談がありまして、まあ、この黒人のお二人はですね、非常にもうサクセスストーリーとして表彰されて、銅像が、まあ、ある、アメリカの中には立ってますけども、まあ、ノーマンは非常に不遇の生活でですね、アルコール漬けになっちゃって、それで、まあ、2000年代に亡くなると。その時に、まあ、この二人の黒人が、その、ノーマン選手に、の葬儀に出たというようなことが、まあ、よく YouTube を引くと出てきますので、関心のある方はどうぞご覧ください。で、そういった中ですね、今日のメインである多文化主義というのがですね、どうやって出てきたかということをちょっとご説明したいと思います。で、公民権運動の結果、まあ、1964年に、まあ、公民権法が制定されました。アメリカはその当時、ケネディが亡くなって、ジョンソンでしたけれども、それが、まあ、制定されて、人種差別は法律で禁止されるようになったけれども、まあ、先ほど申し上げたように、キング牧師は、貧困層出身の白人男性によって、まあ、暗殺されてしまったと。で、メキシコオリンピックでは、次の、さっきのような出来事がありました。ちなみに、当時の、まあ、オリンピックの会長のブランテージ、非常に評判が悪い男ですけども、彼は、この2人からメダルを取り上げています。まあ、そうした、まあ、一連の経緯からですね、異なる人種間の共生が、法の整備だけでは実現せず、現実の貧富の格差や、その社会構造の中で生きる人間の心の問題だということが認識されるわけですね。多文化主義はそうした抗議のレイシズム、それに対抗するために、異なる文化を持つ集団同士が、その独自性を認めつつ対等な文化で扱われるべきだという理念として生まれたわけです。この場合の、まあ、異なる文化という場合は、まあ、アメリカの場合は大抵英語ですけれども、まあ、生活様式とか、そういったものを含みますし、まあ、言語と価値観と生活様式、それに、まあ、肌の色を含めるかどうか微妙ですけれども、まあ、いずれにしろ、そういった多文化主義がですね、主にアメリカよりも、アメリカの場合は普遍主義が、まあ、主流でしたけれども、特にカナダやオーストラリアなどでも国税として認められると。で、先ほど述べたオーストラリアは、まあ、非常に、まあ、今でこそ多文化主義でしたけれども、当時はそういった白人主義が強くて、今でも残ってますけれども、まあ、あと先住民ですね、アボリジニ、まあ、そういった人たちの権利、そういったものも主張され始めたと。カナダはケベックが、まあ、フランス語ですよね。で、その他、まあ、これから説明しますけども、先住民というものもいると。まあ、そういった人たちも、それぞれの文化の様式を認めながら共存するという考えですね。はい。同化主義ではないですね。まあ、同化主義の典型は、まあ、フランスですけども、一国の文化、民主主義的な、まあ、強い文化があって、すべてそれに、合わせろというのが、まあ、同化主義的な、まあ、普遍主義です。それに対して多文化主義は、それぞれの文化のあり方を相互に承認しながら、まあ、基本的権利も認め合うというようなところです。で、日本に、まあ、多文化共生として定着するのは2000年半ばです。少なくても表面上、その言葉が